前回までね、まあ、楽しい放送が続きましたけれども、はい、今回はあの相棒を変えてですね、まあ準レギュラーというよりほぼレギュラーで近い佐々木啓司さんに来た、
はい、どうも佐々木啓司です、よろしくお願いします。
今ちょっと銀座のルノワールでね、
はい、
ちょっと2人で
甘い汁
を甘露じゃ甘露じゃって、
紅茶でもコーヒーでもない甘い汁、
甘い汁
女子のようにすすっております、
ね、すすっておりますけど、どうもお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。
はい、というわけでまあね、はい、
直前まで何をしてたかというと、小野晃生さんと、
はい、
まあ、インタビューというかお話をね、はい、ちょっと伺わせていただいて、ま
あ、いつも通り虐待のない話を聞いてきたわけですけど、
まあ、4時間ですね、
4時間
綺麗に4時間
いい、はい、
そうですね、まあ撮るインタビュー前に撮ってなかったんで、はい、まあ、その前のちょっと話からちょっとしようと思うんですけど、
はい、
まあ、今日、ね、まず多田さんにビューグルの収録やるから、
はい、
空いてるっていうことだけ聞いたんですよ、
はいはい、
じゃあ空いてますよ、
はい、
でまあまあまあまたあれだろうプリキュアの話でもすればいいだろ
う鼻をほじりながら
いつもの
プリキュア界いかずだろうみたいな、
まあ、いつものジョブをこなすだけだ俺はと思ってたらその後メールで、うん、小野晃生さん来ますんで嘘だろ
でも大丈夫っすでしょ。
やっぱりすごい緊張もしますし、
はいはい、
で、まあ、田さんと待ち合わせてちょっと話したりご飯食べたりして、
はい、
で行ったら待ち合わせ場所行ったら、はい、もう小野さんいらっしゃいまして、
はい、
でまあ、最初挨拶してうわーと思ってやっぱ緊張してて、
うん、
でもうとにかく始まってしまえば、
はい、
まあ、なんとかなるだろうと思ってたんですけど、したら多田さんが急にずっと5分ぐらい、テレコをいじりながら、なんか調子悪いなって言ったら無言で黙り込んでずっとして、いやいやいやいや待ってくれ待ってくれと思って、そしたら小野さんはもう買ってきたスポニチをこう読み始めて、俺もどうしようと思って、いやいや待て
お店のやつかな、新聞は分かんないけど、
あ、お店のやつかもしれないですね。そしたら
もうあれは俺の無茶ぶりですよね、佐々木さんこの難所をどうやって乗り越えるかなみたいな、
そうですね、
佐々木君これはどうだい
どんな感じだい、
どんな感じ
いけるのかい
いけるのかいみたいな俺の可愛がりが
ビックビックで、やべやべ、いけません、死んじゃうと思って
うさぎのよう
にうさぎのように、でもまあ、僕の iPhone も撮れるんで、ただ俺の iPhone 撮れますよ、俺の iPhone 撮れますよ、いやいやいや、ちょっとね、いやいやじゃねえんだよ、動いてねえんだよおめえのテレコが動いてねえから俺が今嫌なんだよってで、まあそれでね、まあ、無事にね、テレコも動いて、始まって、最初はやっぱりちょっとね、まあ、エンジンもかかるかな
と思ったんですけど、つうかさ、最初にさ、小野さんと収録した時はさ、じゃあ始めますんでみたいな一応段取りとかあったりとかさ、
はい、
で、あ、小野晃生さんです、
あ、
小野晃生ですみたいな感じで、一応俺たちも毎回やるじゃないですか、その下りみたいな、
はい、手をね、
手をやるじゃないですか、はい、なくなってんだよね、
なくなってますね、なんとなくいやいや小野さんみたいな、あ、始まるんだ、
ね、そうそう、一応振ろうかなと思ってたけどさ、小野さんがもうなんつうの、勝手な話始まっちゃうからさ、
そう、あんまりこう型でねやるよりは流れで喋っていただいた方がいろんなお話をしてくれる方だとは思う、
そうなんだ、そういうのは苦手なタイプだとは思うんだけど、シャチコバッター
の
ね、
はいはい、そのパッケージでじゃあ挨拶をして、じゃあこの話について、あ、これはっていう感じよりは、
はい、
その話の流れで振ってって、あ、そういえばこれは、そういえばこれはみたいな、
はい、
多分
まあお好みなんだと思うんですけど、多分ね、ちょっと会いすぎてるんだよね、こう最近ね
緊張感がなくなって
る、そうだから普通にさ、あ、この間のさみたいな感じでちょいなりつつあるから、そろそろあのジジイにもガツンと一発、
いや
言えねえけど超言えねえけど
で、まあ、僕はもうもちろんね、小野さんとお会いするのも初めてですし、
はい、
小野さんとしても、うん、僕のことなんか全然わかんないわけですから、
一応友達の佐々木さんという方が手伝ってくれるんで、はい、連れて行きますというのは前もってお伝えはしてきて、
一応まあどうも初めましてって挨拶するんですけど、うん、まあ、別にその、僕はこういう人間ねみたいなことも、まあ、特に言ってもしょうがないし、
あ、まあ、気にしないし、
そうなんですね、とりあえず今日は聞き役に徹しようと思って、
ありがとうございます。
もう隣でだから今日、一応あの、まあ多田さん、小野さんで、あのサポートで佐々木っていうふうになってるんですけど、うん、僕ほとんど喋ってないので、
いやいやいやいや、
いるだけ参戦っていう、
いやいや、いやもう本当にもう100点ですよ、仕事すれば。あそこで変に爪痕残そうとしたりすると失敗するから、そうそうそう、
絶対死ぬなと思ったから
もうなんて基本はまあ平地だけど、イレギュラーな動きするといつでも死ねるルート
がある、いつでも死ねるこれは俺出しゃばったら死ぬなと思ったので、
いやいや、基本はなんかね、平方で感心してリアクションを拡大してする側に回ってくださった、そ
うだから、今日はもうギャラリーの役目だと思って、
小
野さんと多田さんだけで話してると、なんかもう普通に知り合い同士の話になっちゃうので、
はい、
そこに全く知らないやつがいるっていうことになると、多少まあこう、
まあ、
何かに向かって話すという、
形にね、そう、でもあんまり気にしないの
は、あんまり気にしたかったですね、
あの自身は気にしないというその前にいろいろ前提条件あるぞっていうのをすっ飛ばしてくるんで、ね、その部分はまあ、あの話の中で出てくる本がある、今回2冊の本を取り上げてるんで、そうですね、はい、まあ、そっちを読んで、っていうか、まあ、あの、いろいろ小野さんは面白いお話はしてくださってますけど、
はい、
今回は参考書必読質っていう、
そうなんですよ、今回はその本があって、はい、でそれのこうオーディオコメンタリーみたいな感じで聞いてもらうと、多分放送も本も両方面白くなるっていうような感じだと思います。
そうですよね。
でその本っていうのが、
はい、
まあ、もう一回改めて、
はい
はい、ちょっと
紹介する、
紹介
こちらですね、
はい、
先日まで、この近くのね、
はい、
銀座 の、 和歌山美術館というところで展示が行われてた長編漫画の先駆者たちっていう、
はい、田川水宝から手塚治虫までっていうのが
あ
って、
岩波書店から出ている、漫画じゃなくて読み物の本、漫画について書いた読み物の本、
そうですね、
はい、非常に面白い本ですね、はい、前半部分はこれを読んでないとほぼわからない、
ほぼわからないですね
と思います。
であと実際に話してる中で、うん、これ挿絵もいっぱい入ってるんですけど、
そうですね、
その絵についての話っていうのを結構、
あ、出てきますね、
してるんですよ、
してます、
この絵がみたいな、でまあ僕もですね、今日来る前に、
はい、
小野さんにねお話聞くんだったら、はい、予習をしていった方がいいだろうと、
またそういう真面目なことを
で多田さんに言ったら、いや、もう、はい、手ぶらで来いと、
はい、手ぶらでいいよ、
手ぶらで来い、分かりましたって言って、もう手ぶらで来たので、まあ、このね、本の中身を見るの、まあ、今日初めてだったんですよ、
はい、
で初めて見て、あ、そういうことなんだ、あ、なるほどね、この絵がねみたいな、やっぱり、はい、こう新しいこう驚きがね、はい、いっぱいあったんで、まあ、今日あそこで初めて見るのでよかったかな、
これ読んで、あ、みんな知ってるって人はまずいない、
いない
です、研究者でもいないっていう世界の話なんで、
で放送の中でもちょっと言ったんですけど、僕の立場から見てこの本はどうだったかっていう話をしたんですけども、
はい、
手塚治虫、日本の漫画の、はい、例えばストーリー長編ものを先駆者といえば手塚治虫っていう、はい、こう何でしょうね、共通認識みたいなのが、
手塚治虫主観
っていうのがあるじゃないですか、
ありますね、はい、
この人たちは手塚治虫に影響を受けてっていう話はすごく聞くんですよ、
時はそう、人々をね、
人々をはじめとして、ただ手塚治虫が何を読んできたのかとか、
はい、
その手塚治虫の前には何があったのかっていうのは、
はい、
ものすごいもやがかかってるし、
はい、
そういうものがあるっていう考えに、まずは考えたことがあんまりないんですよ、
BC みたいな感じ
で、ね、そう BC なんですよ、
はい、
ただ絶対突然手塚治虫が漫画を開発したわけじゃないし、
ミュータントじゃない、
ミュータントじゃないんで、その前にいろんなものがあって、で手塚治虫になってっ たどり着いてっていうのがあるわけで、
はい、間違いない
。でその手塚治虫の前何があったかっていうのか、手塚治虫が何に影響を受けた、何を見たのかみたいなものが、
はい、
この長編漫画の先駆者たちっていうのに説明しているの で、
そうです、ね、
それを見るとさ、手塚治虫の前の漫画の歴史っていうのが親、
ね、
がかかったところがはっきりしてくるの で、
そ う、 です、ね、
そういう意味ではですね、非常にこの日本の漫画の歴史というところではこれまで知らなかったところが当たり前のようにあるはずだったんだけど誰も知らなかったことがこれが分かるので、これは非常におすすめです。
そうですね、まとめられなかった部分をまとめてくれる人がやっとまとめてくれた、
やっとまとめてくれたっていう。でそこれまとめられる人やっぱそんなにはいないので、
もうかなり絶滅危惧種
じゃないですか。例えば資料を集めてある程度まとめることができてもリアルタイムにずっとそれを見てきた人がまとめたっていう、
全然違います、
全然違いますよね。
合ってますからね、本人たちがね。
そうなんですよ。で、
まあ、戦前の漫画家さんだった
んですけど、途中でもお話ねいろいろしたんですけど、僕手塚治虫さんと6回ぐらい海外旅行行っててみたいな
の、はいはい、結構出てくるからね、小野さんの話の中にその話
出てきますもん、うん、だからそういう直接会ってた、
やっぱ一時情報に直接当たってる人だから、ね、
そうそう。で実際にそのいや手塚治虫に、うん、がこれを読んでたっていうのは僕は聞いたっていうところのちゃんとエビデンスが取ってる人なわけですね。
で、で実際家に行ったりとか妹さんに会ったりして資料を見せてもらったりしてる
から、だから手塚治虫はこれを読んでいたであろうじゃなくて読んでいたんですよっていう言い方ができる人なんで、
そうそうそう、そこまで言い切れる人、
言い切れる、そういるかつてもいないんですよ他に、っていう意味ではそのただそのデータベースとしてじゃないその貴重な、あの本だなっていうふうに思いますね。
あと日本の漫画の中だけで見てしまうとやっぱり完全に誤解してしまうんだけど、
そうなんですね、
そこの中にはものすごくアメリカとかの漫画が入り込んでる。
そうなんです、今度横の広がりが、
横の広がりがあって、まあ、そこはもう完全に専門家だからよく分かってらっしゃるけど、まあもちろんその近代の漫画のあり方としては考えたらアメリカの漫画は絶対外せないんで、
はいはいはい、
そこがいかにその手塚以前の人たちも影響を受けてたかっていうか、その影響関係みたいなのも書いてあるので、多分アメコミとかは興味ある人も絶対読んで面白いもん。
そうですね、
多分、まあ、別に僕は研究者じゃないし単に好きな人だから面白いなって読んだと思うけど、これから研究者っていうかの人たちがそういう過去の漫画史みたいなことを語ることがあるとすれば、これはこういう資料があるってことを前提に話が進むような 本になりますよ、
うん、それくらいの多分情報量というか重要性、
そうです、ね、
量質ともにそういうものだと思います
し、は
い、
そうですね、
逆に言うと、ね、ド素人がこれをスパッと読むと、ね、結構 ね、その時点だけで ねかなりの知識がついてしまうと、
あそうかもしれないですね、
生半可に知ってる人よりズバッとねベースができちゃうんですよ、
あそうかもしれないですね、
っていうところでね、言い方あれですけど非常に美味しい本です
美
味しい本です、
手っ取り早く、
手っ取り早く
賢くなる、
チートです本当に
そうね、今のなんつうのソフト使ってじゃなくてもっとベーシックなデータの部分が入ってるみたいな、
そうなんです、
そういう感じの本になってるかもしれないですね。
でね、これが、ね、もうそうで、これもうめくりながらね、いろいろちょっと話が聞けて非常に贅沢だったんですけどね、これがですね、
はい、
ちょっとすごいのがですね、最後の後書きのところ、はい、まあ、小野浩生さんが後書いてるんですけど、
はい、
この本に協力してくれた人っていうので、その中にね、多田さんの名前が入ってるんです。
あ、入ってますね。あ、入ってます、ね。
入ってますよ、はい。これちょっと普通にびっくりしましたね。
入ってた。結構ね、まあ、別にそんな公表することでもないですけど、いろいろ、まあ、僕にできることに協力はしたので、だからそういう意味でも、まあ小野さんは、そうなんですよ、俺が聞き手だったっていうのまずいところは、
はいはい、
お前読んでるよねって全然始まっちゃうから、
はいはい、ますますね、その、
そうそうそう、
知ってる人同士の会話にな
っちゃうから なりかねないっていう部分はあったと思うんですけど、まあ、出てくる、ね、本自体は多分ほとんどはちょっと今手に入りづらい 読めないような本になってはいると思うんですけど、
そうですね、
一部はあの国会図書館とかのデータベースの中で読める作品もあるので、うん、あのそこを読んでみると、あと復刊されたものもたくさんあるので、
はいはい、う
ん、それで読んでみるのはすごくいいかなって思いますね。
なるほど。これでね、まあ、とにかくそのいろんな下りがあるんですけれども、ね、特にね集中して話をしたことっていうのが、もう、
はい、
本始まってすぐの方に、
はい、
あの親父教育っていう漫画が、で僕ねこれは初めてここで聞いたんですよ。
あ、そうですか。
親父教育っていう存在、まあ、ただ有名なあれなんです
けど、あ、そうですね、はい、
で
ジョージ・マクマーナスの親父教育、
親父教育、これがね20年代とは思えないすごいこう洗練されたというか洒落た線なんですよね。すごく。でこの絵を見た時に、あ、手塚治虫これ入ってるわって、なんかねちょっと思ったんですね。本当に入ってるかは僕には分からないんですけど、
あ、いや入ってます、
入ってます、
入ってます。やっぱり10年代かな、10年代から始まってるから、
なんかやっぱりそれがねすっとね、あ、これそうかもって思えるようなやつがね入ってるんですね。でこれを知れたことだけでもやっぱでかいですし、っていうのがこの後もどんどんどんどん、
はい、
そういうのもねいっぱい出てくるので、これねすごくね貴重な資料ですよ。知識欲がガンガン満たされてきますよ。
そうね、あの多分あんまりそこにこのデータはみんな入ってないと思うから、
うん、そうですね、ここの、ここの、この辺のデータを体系立てた話っていうのは、うん、なかなかね、こう、調べてもね、難しいんですよ。
そうですね、
個別には多分手に入るんですけど、
あと、例えばその日本の漫画の歴史とか読み始める歴史っていうか、漫画史的なものを見ると、その新宝島が生んでるとかさ、
あ
の500点くらい聞いた話をさ、
そうですね、
あのかなり8割、9割読んで、その後 10% くらい知らない話ちょっと知るみたいな感じる本って結構あるじゃん。
ありますね、
はい、ありますけど、この本に関しては割とみんな知らない
話、知らない、いや本当知らない。だからよくその、あの古本屋のね手前になってるその新宝島の、
はい、
なんかその辺の、あ、それはちょっと知ってるよとか、
はい、
なんか聞いたことあるぐらいの、
はい、
これは、ね、多分全く聞いたことないとか、
はい、
っていうのがすごい出てくるもの、
はい、
これまあ調べたのはもちろん調べたんでしょうけど、
はい、
小野さんリアルタイムでやっぱりね、はい、見てたっていうのをまとめたっていうところがやっぱすごく珍しいな。
そうですね、田川水宝とかちょっとね、あの遡って調べてる部分とか、まあ、ありますけど、
ね、もちろん、あると思うんですけど、
やっぱりあの自分で読んできてるのがっていう、やっぱね、そのなんつうの体感的なものとか、その頃どういう風に消費されてたとか、消費されたっていうか、受けその人たちが受けてたのかとか、
そうですね、
横の文化とどうつながったのかって、
うん、
すぐ分かんなくなっちゃうんだよね。
そう
そうそうそう。
で、これがですね、まあただのノスタルジーの本じゃないよ。っていうことは、
あの本人もすごく
本人もすごく言っている小野さんもね、おっしゃられてることなんですけど、で昔からこういうのがあって手塚治虫に行って、で今こういうのにつながってるんだよみたいなところの、のお話ですよね。
そうですね。
なので、今のところから昔のところまでこう、バッと一本つながるんじゃないかなと、
はい、逆算的に読んでても楽しいかもしれないですね。
そうですね。で手塚さんまでたどり着けばもうみんなとは分かるでしょっていうようなところもあると思うんで、
まあ、もう昔のことでしか知らないおじいちゃんが昔話をしてるもんじゃないぞ。
ないぞ。
なんでだって後半からずっとなんかアフタヌーンのなんかでっかい女が出てくる漫画が最高でっていう。
そうなんですよ。そうそう、俺びっくりした。
いや、小野さんはそういう人だよ、うん、今の漫画全然読んでるから。
今の漫画をすんね、あのね、すごいあの
しかもてめえの性癖丸出しっていうね。
そうすごいね、楽しそうに
ね、にっこりぐら
い面白いんですよ。
あれでだよ、分かるでしょ、俺が小野さんが可愛いって。
すごくね、素直にね、今のこの漫画が面白い。
そうそうそう、
面白い
ね。やっぱ枯れてねえなと
思う。すごいですよね。
ありたいなと思うよね。
うん、
ね、
あ、 多分ちょっとあの、ね、あの本の楽しみ方とか、はい、書いてなかった情報とかがちょっと入ってる
そうです、ね、
ような感じだと思います ね、
そうですね、
はい、
っていう感じで次回から聞いていただきましょうかね。
そうですね、もうね、私はとにかく、はい、あのもう疲労困憊です。
あ、どうもすいませ ん、 なんか、ね、もうとんでもない無理を言ってしまいました。
いや、ただもう、まあ、でも直接小野さんのお話たっぷり聞けたので、非常に、まあ、貴重な時間を過ごせたかなと思っております、ね、はい、
あのというわけで、あの次回は自己紹介とかないですから、
ね、ないですか、突然
いきなり始まります
か、突然始まりますから。で、あとあのどうなるか分かんないですけど、ノイズがすげえです。
あ、そうです。周りの
音が
うるさい、
うるさいです。これはもう申し訳ない、
申し訳ない。頑張って耳そば立てて聞いて、
そば立てて聞いて、あの喫茶店の隣に座って聞いてる感じで、
そうです、そうです、
そば立てる感じでちょっと聞いていただければと思います。
周りのお姉ちゃんがガヤガヤしてる中で、
してる中でという、
はい、はい、小野晃生さんが登場なので、ぜひお楽しみ、
はい、
はいはい、お邪魔です。